言葉をご一緒に読みたいと、旧約聖書の、詩式というところがありますね。詩式どっかにあったんですよ、詩式って。詩式は吉脇の後ですね。はい、詩式第6章でございますが、旧約聖書の、7つ目ぐらいになりますね。創世記から数えると、新明記まで5章、吉脇詩式ということですね。7つ目ぐらい前の方ですね。ではですね、詩式の第6章で、ございます。後半の36節から40節までご一緒に、詩式第6章36節からですね、ご一緒に言います。ギデオン神に言いけるは、何時かつて言いたまいしごとく、我が手をもてイスラエルを救わんとしたまわば、身を割れ一つの羊の桶を内場に置かん。つゆもし羊の毛にのみ起きて、血はすべて乾きおらば、我これによりて男児がかつて言いたまいしごとく、我が手をもてイスラエルを救いたもうを知らん。すなわちかくありん、彼あくる朝早く起きいで羊の毛をかき寄せて、その毛よりつゆを絞りし、鉢に満つるほどの水入れきた。ギデオン神に言いけるは、我に向かいて怒りを発したもうなかれ、我を押して今ひとたび言わしめたまえ。願わくは我を押して羊の毛をもて、今ひとたびためさしめたまえ。願わくは羊の毛のみを乾かし、地にはことごとくつゆあらしめたまえ。その世を神格のごとくになしたも、すなわち羊の毛のみ乾きて、地にはすべてつゆあり。
昨日は、9月8日ですから、大正7年9月8日午後6時というと、我々のこの教団の原点ということになりますから、多分大正7年というのは1918年ぐらいなんですかね。いい加減なこと言ってあるんですけど、そのぐらいだと思います。ですから、この、100年以上の時を経て今日、私たちはあるわけですけれども、村井淳が当時青山学院の学生だった時に、聖霊を受けた、場所は小島湾古城記の上で、聖霊を受けたというですね、これが大正7年9月8日午後6時ということで、いついつどこどこで聖霊を受けたというのははっきりしてるわけですよね。我々も、一応教会に記録はありますけれども、忘れていらっしゃるかもしれませんが、いついつどこどこで、ハレルヤとお祈りをして、もつれた言葉が出てきて、異言ですね、異言が出てきて聖霊を受けましたよと言われて、ああそうですかと、そういうことが大体普通じゃないかと思うのは言ってありますけど、ですから、聖霊を受けたということは、第三者が見ても分かる印があるわけですね。 で、それは全く知識も経験もない世の中の人から見れば、単に同じ言葉を繰り返して、早口言葉のように もつれるだけの話じゃないかと。まあそれはしょうがないですね、その知識がない人から見れば。けれども そんなことが100年以上も持つのかという話があるし、まあ我々がハレルヤと言って聖霊待望会をしているということにも、その後の経緯があるわけですよね、はい。ですが、早口言葉というのは同じ言葉を言おうとしても言えなくて勝手にもつれてきたというだけのことでありました。これは我々の威厳というのは全くその正反対ですね、逆なんですね。我々の威厳というのはそのもつれた言葉を語るんですから、はい、早口言葉っていうのはその単にその正しい言葉を言おうとするわけですからね。我々はそうじゃなくてこのもつれた言葉を言おうとしなきゃいけないんですから、ただ聖霊を受ける最初の方はそういう経験体験全くありませんから、まあ、自分が間違ったと思ってハレルヤとまた戻そうとする場合が多いですから、だからそうじゃありませんよと。ハレルヤというのはお祈りの言葉ではありません。これは賛美の言葉ですね、ですからこれは威厳ではありません、だから、ハレルヤと神を賛美している時に聖霊を受けていって威厳が出てくるわけですから、その威厳を語ることがメインでありまして、威厳というのは勝手に出てくるもんじゃありません、その本人が自分の意思で外に発生するもんですね。だから聖霊待望会の時に私たちはその威厳というもつれた言葉の方をしっかりと、そうですね、外に、まあ、発生する。そういうことはあんまり経験がそれまでないわけですから、初めての方は、ですから説明をしながら、そして自分で威厳を聖霊を受けた、そしたらその威厳を自分で語るということをそこでまあちょっとでも経験体験していただきますと、その後のその人の信仰生活が変わってきますね。つまりなるべく聖霊を受けて威厳を語ったという体験を明確にしたいというのが我々の側の、まあ一緒にそこでお祈りをしている側のまあ立場ですね、で ありますけれども、まあ大体その霊のことというのは一般の社会に住んでる人にとってはぼやっとしてるわけですよね、で人間の一般の人も、まあ我々もそうだったかもしれませんけども、意識というのは肉体の五感、5つの感覚っていう、肉体には5つの感覚、この五感、それから頭の感覚、まあこれを言ってみれば常識、ね、常識という頭の感覚、頭の声ですよね、常識っていうのは、これに、がまあ大体明確になっていて、霊の感覚はぼやっとしてわからないんですね、ところがこの威厳というのは五感とは関係ない、全く関係ありません。それから頭常識とも関係ありません。自分の聖霊を受けた自分の内側の、まあ、聖書の言葉を使えば腹の奥底から出てくる、このものですから、それを自分が外に発生するということなんですね、はい。ですから、それがでなかったら早口言葉で戻れるっていう言葉をもう一回言うと、それをですね続けて言うということは不可能ですね。正しい単語を言おうとしてたともつれただけの話です。でも威厳というのは我々が1時間でも2時間でも祈ろうと思ったら1日でも続けてお祈りすることができるわけですから、全くそれは根本的に全く別のものであります。また威厳でお祈りすることによって我々の祈りが聞かれてくる、生活が変えられてくる、あらゆるものがこう変化していく、早口言葉言っていればそんなことになるかというと、そんなるわけありませんから、何もそれ変化あります。ですから、村井淳が 大正7年9月8日午後6時小島湾小蔵記の上で聖霊を受けて威厳を語った。その時の威厳は明確に覚えてる、はい。それからその人生が、まあその時から、まあでもそれは自分の個人的な体験として公にはしていなかった。まあこれは自分だけの個人的な体験としていたわけですね。だからそれが、全てのクリスチャンは聖霊を受けて威厳を語るべきである、ね。救われている人は威厳を語れるべきであるとなるまでにはもうちょっと時間かかってまして、それは村井先生が決めたことではありません。この霊の教会、真の教会において人間が決めるものは一つもありません。すべてこれ神様が証明してくださる、ね、証しを与えてくださる、うん。だからこの神様から示されたもの、ね、人間が決めたものではなくて神様から示されたもの、上から来ているもの、はい。教会も人間が作った教会と、それから神様から起こされた教会とあるわけです。これ全く違いますね。だから組織ですから、教会も。だから人間的に作ろうと思ったらいくらでも作れるわけです、うん。法的に手続きをすれば作れるわけであります。けれども、法的な手続きをいくらしたとしても、中身が神様によって起こされているかどうかが一番のポイントでありました。うん。そうでない教会は、潰れる方がいいわけですね、うん。我々の観点からする。だからイエスの御霊教会、人間が作った組織で、それで終わっているんだったら、もう早く潰れた方がいいと、そういうことになるわけです。ですけれども、神様が起こした教会、つまり村井淳という方が聖霊を受けたのは、まあこれは上から聖霊が下ってきた。折しもその時代というのは、世界のあちらこちらで聖霊を受ける人々が起こってきた時代ですね。まあそれをリバイバルというわけですね。このキリスト教における聖霊運動という、それは運動という言葉が付けられてますけれども、歴史的には、キリスト教の歴史においてはそういうことですね。オランダで起こったり、それからオーストラリアで起こったり、ヨーロッパは、まあオランダが早かったです。まあそれからアメリカのロサンゼルス、これはもう一番有名なところで、アメリカのロサンゼルスの、まあ、今その後どういうわけか、リトル東京って日本人街になっているところにアズサストリートって、アズサというアズサ通りっていう通りがあって、そこの教会に、一人の牧師先生が、黒人の、当時ですね、黒人の牧師先生が来て、そして威厳を語る集会、教会ができていった。でまあそういうことはあるけれども、これはまあその後がまた長いですね、うん。だからそこの後はもう割愛させていただきますけども、けど村井淳先生もですよ、その100年以上前に聖霊を受けて、そして、それを公にはしなかったんですけども、昭和8年になった時に、東京の巣鴨の日本聖書教会という教会で、まあ、村井淳先生は日本のアッセンブリ教団の監督をして、それから日本聖書教会の監督をして、そしてその後イエスの御霊教会を作るんですけれども、これは3番目の、まあ、教団ですよ。村井先生が監督をしているという教会としては、はい。ですからその間もいろいろと教えられ、気づかされ、示され、導かれということがあって、その最終的にこのイエスの御霊教会と真の全き教会が、全真理が掲示された教会、全真理が掲示された教会とはなかなかないですね、はい。だから最もこの全真理が掲示された教会に最も近くまで行った教会が、私の知る限りアメリカのユナイテッドペンテコステ教会。このユナイテッドペンテコステ教会というのは、 村井淳先生が洋の競輪という簡単な、まあ、あの図面を書いてますけども、それの大元になったもっと詳しい図面がありますけども、まあ、うちの協会の後ろの方に貼ってありますけども、まあ、あれはラーキン、クレアランス・ラーキンという方が作成したものですね。でこれは彼は自動車の設計技師だったわけです、まあ、アメリカも自動車の国ですから自動車の設計技師だったわけでありますけれども、彼が聖書を読んだ時に、ちょっと待てよと、これを図面にしようということになった。それからまあチームを組んで あれだけの聖書の中に書いてある膨大なものを、まあ、一枚の図に書き起こした、まあ設計図みたいなものですね。はい、でその後彼は牧師になっていくわけですけれども、でも彼はペンテコステというよりも、まあ、最終的にバプテスト教会の牧師、バプテスト教会に落ち着いたようですけれども、でもペンテコステ教会はそれを示されてきたとして、まあ本当にこの全真理に近いところまで行った教会というのはあの教会ですよね、ユナイテッドペンテコス教会、はい。それで日本における村井淳先生はアメリカのペンテコス教団に招かれてアメリカに渡米した時があったんですね。もう大統領級の歓待を受けて各地で説教して、そしてニュースや新聞に出されて、そして村井先生もその時、まあ、現地から日本に送った手紙の中に、この教団はアメリカに送るこの教団は我々と信仰を同じにする教会であると、まあ、こういうふうな、まあ、一節もそこに見られたわけであります、けれども、その後この教団の、まあ、何か問題が発生してきたわけです、それを、まあ、村井先生は見せられたわけですよ、その現地に行って、だからやはりこれも真の教会に近くまでは行ったけれどもね、まあで今はどうなったかというと、そのユナイテッドペンテコス教会はもうそういうイエスの皆による洗礼も威厳の祈りも、まあ、そういうような経緯もみんなもうなくなってしまった、まあそういうふうに脱線していってしまった、で昭和8年、まあ集団的な巣鴨の教会において聖霊降臨があって、それからそうですね、昭和16年になりました時に、昭和16年ですね、1941年ですね、41年になった時に、その村井先生一行、日本聖書教会の一行は台湾に行くわけであります。で台湾に新耶穌教会っていう、これも真の教会に近いところまで行った教会、まあイエスの皆による洗礼を行っていたので、そこで村井先生はイエスの皆による洗礼を受けるわけでありますけれども、それは聖書にある通りのことをそこの部分はやってたわけで、でもそこもまたやっぱちょっと別の問題が見えていた、まあ、いろんなことをこう村井先生は教えられてきて、そして、帰ってきてその年に戦争が始まる直前にイエスの御霊教会教団を、まあ、設立し、当時の日本の軍部もそれを、まあ、軍部の元にある、まあ、文部省文化庁ですね、まあ、文化庁文部省、いや東京都庁の認可を得たわけであります。まあ、宗教人というのは大体県知事所轄庁の、まあ、認可なんですよね。だから、まあ、ここで言えば鹿児島県知事の認可なんですね。で、ありますけれども、その戦後ですね、戦後になってすぐに教団を今度は設立する。ですからその時は東京イエスの御霊教会と教会を、まあ、認可を得ていったんですね。まあそういうことなんですけれども、そうして全真理が掲示されてきた、そこまでの経緯、この大正7年から、 昭和16年までのですね経緯というのは、だから1918年から41年までの経緯というのは、まあ、その間神様いろいろなことを通してこの教え導き、くださったわけです。いろいろまた聖書とそれからいろいろな体験と両方からこう学んできて、だからそんなに一朝一夕でできるもんじゃない真の教会っていうのはですね、神様がでも起こした教会、ありますから、まあ人間の側で何か作ったものだったらすぐにできるでしょうけども、まあそういうものじゃないですね。そしてまあイエスの御霊教会、はその聖霊を受けたからそれで終わりっていう教会じゃないんですね。それで終わりだったら大正7年で終わってますから、その後やっぱ神様がこの村井先生に導いてくださったことというのは、この聖霊によってどのようにこう導かれていくことができるのか、聖霊によって導かれていくということがどういうものなのか、イエスの御霊教会と聖霊というのはイエスの御霊のことを言うわけですね。イエスの御霊教会とその後名称が与えられてくるわけですね。1941年に、まあ、認可の直前に名称が与えられて、それを提出して認可されていくわけですから、イエスの御霊教会、イエスの御霊すなわち聖霊とは、によってこう導かれていくとはな、どういうことなのか。でまさに村井先生の人生は生涯はそこから聖霊によって導かれていくことをこう学んで、またそこに導かれて、ことをまあしてきたわけですね。ですから私たち、まあちょっと私は何ヶ月か前にそういうことをこう何か思わされてるのか示されてるというのが、まあ、思わされてるのか知りませんけど、何を思わされてるのかというと、あの教会の信者さん方、真の教会、我々の教会ですよ、世の教会じゃありません、教会の信者さん方がうまく成功できないで失敗ばっかりしてうまくいかないっていうことがもしあったとすればですよもしあったとすれば、その原因はこういうことがありますよっていうことを神様がなんかあの思わせてくださってはいたんだけども、あのなんかそれを言葉にして説明するのなかなか難しくて、まあ、ほっといたんですけども、だけども、まあ、一つだけなんとなく言葉にまとまってきたので、あの、まあ、参考になればと思って、いうことなんですね。でそれは何かというと、我々が日常生活において、あの何か物事を行っていくときに、あのよく目安を持つんですよね。目安を持つ、はい、まあそうですよね。昨日もお掃除に教会に来てくださっている方々がいて、だからまあ朝午前中にまあ洗礼があったので、まあ私はこう洗礼式場に水を入れといたわけで、まあホースで水を入れてるわけであります、それからちょうどお掃除に来てくださってた信者さんが、あの私が止めますけども、どの辺あたりで止めますかっていうね、どの部屋あたりまで水が来たら止めますかっていうか、ああじゃあここの階段のこのあたりに来たら止めといてくださいって、まあ、お願いします。だからそれが目安ですよね、水がこのあたりまで来たらまあ水道を止めましょうと、人間っていうのはその行動のパターンの中に、まあ、人からまあそういうことを聞いて人の代わりに何かしてあげることもあるだろうし、自分でもですよ、自分で人生こう生きてる生活の中でここまでこういうことがあったらこういうことしようとかね、まあ、こういう目安っていうのをつけていくと、まあ、あの判断がしやすいですよね。草がまあこの辺まで伸びてきたらじゃあ草刈りしましょうかとですね、だいたいその辺にこう目安をつける、でこれはもう無意識のうちに行っているわけですよ、普段ですね、ですから
そのことがネックになっている場合があるんですね。この神の導きというものを私たちが求めていくときに、この目安を用いてしまって失敗するっていうことなんです、うん、まあ神様の言いたいところはそこなんだと思うんですね、うん、でどうやって目安を用いるんですかって言ったら、いやこういうことが起こってきたらこれは神の導きだろうとかいうふうに持ってきやすいって言われる、うん、でも実際にそういうことを聖書に書かれていたよなと思って、それで今開くとこの詩式の第6章にギデオンがですよ、神の導きを尋ね求めた時にこの方法を使ったんですね。この詩式というのは、まあ、詩士ですからね、イスラエルの国のリーダーですよね。まだ王様がいない時代、ね、国のシステムとして王様というものはなかった時代、まあ、その当時は預言者というのにこう神様を通して神の言葉を伝えていた、人々を導いていた、けれども獅子というのは、まあ英雄ですよね、一種の英雄、うん、けれども預言者に人々が聞かなくて、国民が聞かなくて、イスラエルのですね国民が聞かなくて、そして預言者の言うことを聞かないときは敵の国が攻めてきて、そして滅ぼされかかるわけですよ、うん、で滅ぼされかかったときに神様って言ってイスラエルの人々助けてくれっていうわけでありますね。そうすると神様は無視するわけでもなくて、まあ助けてくれって叫んでいるんだから助けてあげなきゃいけないと、こう思うわけですよね。それで神様はいつでも一人の人物を用いて、ね、それを獅子と言ったわけですね、うん、まあもうちょっと別の言い方をすれば動乱の英雄っていうやつですね。もう動乱の最中に何か特殊な神の力を帯びた人がリーダーが出てきて、そして国を救っていくわけですね、うん、だからこの詩式を見ていくと、多分13名ほどの詩士たちが出てくるわけでありますけれども、まあそれ以上当時いたと思いますけどね、詩式に一応書かれているのは13名だと思います。その人々だから、どれだけイスラエルの人々は常に神様に叫んだ時には助けられ、けれども今度は豊かになって恵まれて順調になっていくと、いうこと神の言うこと聞かなくなって自分勝手なことをして、自分勝手なことをしていくと敵が来て攻め滅ぼされかかる、それの繰り返しです。つまり神様の側からすれば何度も何度も裏切られながらでもそうですね、イスラエルの人々を助けるという、まあこういうことですよね、うん、だから少なくても13名出てるっていうことは13回以上神様はですねこの人々を助けてるわけで、うん、まあ獅子たちもまあ要するにちょっと大きな獅子と小さな獅子と分けられてるというのは聖書の分類から言うと、大きな出来事をした獅子が7名ほどいますかね、まあ、小さな物事を解決していったのは6名ほどいますね、まあ、まあ13名ほどから、まあ、このギデオンはこの大きなことに用いられた大獅子と呼ばれる一人ですね。だからこのギデオンが神様によって選ばれて、そしてイスラエルの国を救おうという、ギデオンもですね本当にこの神様、私がそうですね戦いに出ていった時に自分が先頭となってイスラエルの人々を導いて敵の国と戦おうとした時に、本当に神様は私を救ってくれるんですか、ね、本当にこの戦いはあなたがそうですね、お示しになった戦いなんですかという、まあ、ことで、ギデオンは神様に、お伺いを立てたわけだね。お伺いを立てたんです、うん、でその時にこの神様にお伺いを立てた時に羊の毛を持ってきたんですね、まあ、羊の毛って、まあ、今ここにはないですけど、まあ、ニュージーランドなんか行くとよくこの羊の一枚の皮をですね売ってますよね。まあよくお土産にみんな買ってきた
時代があったんですけど、うん、それであの、まあ赤ちゃんなんかそこに寝かしとくといいとかね、まあ今はあんまり見ませんけどね、あ昔はあのよくそれを見る。だからああいう羊の毛は、ね、まあこう皮ごとね、あまあ取ったもんだと思いますけど、まあそれをねギデオンは持ってきて、そして、それを外に置いてですよ、神様にね、あのこの羊の、まあ、ムートンというんですかね、あの毛の、これがあなたのもし導きであるならばね、この半分からこっちだけ、あの梅雨で、朝の梅雨でね、朝の梅雨で夜通しそこに置いときますからね、朝になったら半分だけ梅雨で濡れていて半分は乾いている、こういう状態にしてくださいこういうね、まあ、こういうことを神様に、そしてもしそうだったら神様が私を導いているんだと、そういうふうに判断すると、うん、つまり羊の毛というのはそういうことですね。そして38節に書いてあるように、すなわち過去ありぬ、まあそうなったということです。彼明くる朝早く起きて羊の毛をかき寄せて、その毛より露を絞りしに鉢に満つるほどの水いできた。それで本当にね、その半分、まあ右半分か左半分か知りませんけども、半分真ん中から半分だけが露に濡れていて、あと半分は乾いていた。不思議だ、うん、まあそういうことで、あのこれは神様のこの奇跡をもって印を、まあ印といったらいいんですかね、神様がそうやって、私を戦いに行きなさいと、神が確かに救ってくれるという証としてね、ギデオンはそれを神の印と見たわけですね、うん、だけどもまあそれでもまだちょっと疑いが晴れなかったみたいで、彼はもう一回神様にね、同じことを言ってるわけでありますね。まあ、そうですか、これはあれだね、あの、羊の毛の半分じゃないな今読んだら羊の毛と大地のところとの違い、大地は梅雨で濡れていて羊の毛は乾いている、あるいはその逆ですね、大地は梅雨で濡れているのに羊の毛だけは全く梅雨が来ていない、まあ、こういうことですから、まあ、最初に、羊の毛は梅雨が、ね、あったんで、鉢に満つるほどの水が絞ったら出てきたと、ね、そういうことですね。それで、まあ、この37節に書いてありますように、見よ我一つの羊の毛を内場に置かん、梅雨もし羊の毛のみ起きて地はすべて乾きおらば、地面は全部乾いていて、ね、その羊の毛だけが濡れている、朝ですね、梅雨で濡れている、こういうことが起こったら神様が、まあ、導いていると私は判断します。まあ、そういうふうな形で神に導きを求める、うん、それで神様そうしてくださったけれども、それだけじゃ彼はまあちょっとまだ確信を持てなかったようで、今度はその逆をやってくださいと、ね、大地はね、梅雨で濡れて、ね、そして羊の毛は一滴も梅雨が来ていない乾いた状態にしてください、まあ、そういったようなね、これがそしたら39節ですね、この後半ですけども、願わくは我をして羊の毛を持って今ひとたび試さしめたまえ、願わくは羊の毛のみを乾かして地にはことごとく露をあらしめたまえ、でそのよ神は核のごとくになした、羊の毛のみ乾きて地にはすべて露はありき、ということで、大地はね梅雨で濡れていたけども羊の毛は乾いていた、ね、全く梅雨はそこには来ていなかった。それでギデオンは神の導きをそこに求めたわけですね、うん、そして神様それに応えたわけです、うん、ああ神様こうやって、私をあの戦いに導いていらっしゃるなということが彼は確信を持てた。 が必ず神様を救ってくださると、まあ、いうことになったわけでありますけれども、でこれをですね、確かに聖書にこう書いてある、だから、私たちが今の時代においてこれと同じようなことを行って神の導きを求めてしまっている場合があるっていうわけです。だからうまくいかないの、その場合ね、もし神の導きだったらこういうことを起こしてください、そしたら私はそれを神の導きと判断します、それでやってもうまくいかないはずですね。過去においてそういうことはあったかも、まあ、私もあったと思うんだけども、うまくいってない、なぜかじゃあギデオンはなんでうまくいったのに今の新約聖書の時代に生きる新約時代に生きる我々はなぜそういうことをやったらうまくいかないんですか。旧約聖書の時代としてうまくいったのになぜ新約時代の我々はうまくいかないんですか。まあそこですよね。それでもこの時代において聖霊を受けている私たち、その答えはそこには一つしかなくて、それはギデオンの時代の人々は旧約聖書の時代の人々は霊的には死んでいた人なんだと、死んでいた人々だと、ね、だから死んだ人々というのはどういうことでしょうか。それは聖霊を受けていないということです。聖書はですね、聖霊を受けていない人はみんな死んだ人って言ってるわけ。まあ生きてはいるんだけども、死んだ人、なぜかその人の霊魂は黄泉に行くから。ね、だから聖霊を受けていない人はみんな死人なんですね、聖書が言うと。まあ死人という言葉もいくつかあるから、まあ霊的にね死んだ人。だから我々は聖霊を受けて今生けるものとなった、新たに生まれ変わったものとなった、イエス・キリストの御霊が内住するうちに住んでいるものとなった、そういうものとなった人がなんで死んだ人と同じようなことをやるんですかって話だ、そうですね、だからギデオンの時代、旧約聖書の時代において、奇跡と印と不思議は今の時代、新約時代と同じようにありますね。病気の神様、病気を癒してくださった、ね、航海を真っ二つに割ってくださった、奇跡を行った、病を癒した、ね、数々の奇跡と印と不思議は旧約聖書も新約聖書も同じように書かれています。今でもだから あるし、旧約聖書に書かれている全ての奇跡と印と不思議は今でもあるわけですね。でもたった一つだけ旧約聖書に書かれていない印、不思議、奇跡がたった一つだけある。それは何かというと、異言を語ったという記録はないんです。旧約聖書の中の誰一人として異言を語った人はいないんです。異言で祈った人もいない。それはなぜかというと、聖霊を受けるということがなかったから。聖霊が人の人間の中に住むと宿るということはなかったから。だから誰一人として聖霊を受けていた人はいないんですね、旧約聖書において、だから異言を語る人もいなかったわけです、当然のことながら、ですからそれだけが違う。だから今私たちは聖霊を受けて異言を語っていく、ね、キリストがうちに住んでいらっしゃるということは、神の導きがいつでも私の内側に与えられてくるということなんです。外側じゃないんだって。旧約聖書の時代の人は聖霊がなかったから、だからギデオンも、まあ神に求めた、ね、つまり五感で、体の声ですよ、五感というのは。五感で分かるように神に導きを求めた。神様はそれを答えてくださった。でも今、聖霊を受けている私たちの時代においては、五感で神様は我々を導くとは書いてないですね、そうですね、だから 見えるところに神の導きを求めていったら間違いを起こしていくんですね。それから頭の中の常識で神様が導くとも書いていないんです。だから常に常識で判断しようとしたら神の導きには従っていけなくなるんです。まあ普通こういうことはないようなことだけども神様導くっていうことが多いから、だから一時は人からちょっとどう思われるかわからないにしても人目を気にしていたら神に導かれていくことは不可能になってくる、そうですね、だからけれども、神に導きに従っていけば間もなくして人々はその結果を見てああこれは素晴らしいことだったということでは、まあ、判断してくれることはあると思いますね。だから私たちが本当にですね五感で神の導きを求めていくとこれは間違いを犯します、それから旧約聖書の死んだ人のようなことをやっても無理だって言いますね。我々は生きた人ですから、だから、この私たちは聖霊によって導かれる、聖霊によって導かれる、その聖霊によって導かれることの一つが自分の心の内側の部分にある小さな気づきなんですよね。それをしっかりと無視しないでキャッチしていけるか、それでそのためにも異言で祈ってる最中にそういうものがこう与えられてくる。だから、異言の祈りによってなくしては聖霊神に導かれていくことはできないんですよ。まあギデオンはこうして旧約時代まだ聖霊のない時代ですから神様にの前に羊の毛を置いて、そしてもし神様が導きだったらこうしてください、あこういうことになったという目安をそこに作ったわけね。こういうことがなってきたらこれは神の導きだと判断してじゃあ進みましょう。これをこの時は神様答えました。なぜかというとギデオンは聖霊を持ってなかったから、けれども今の時代神様こういうことで答えられないんです、神様ではなくて悪魔がそういうことを答えのようにして持ってくる場合があるから余計惑わされています、だからうまくいかないはずです、そうですね。だから聖霊を受けたクリスチャンが自分の御霊に導きを異言で祈りながら求めていかないで別の方法で求めていくとまあうまくいきませんよという話、ですから、このエペソ書の第2章を開いていきますとエペソ書の第2章エペソ書の第2章の第1節をご一緒に言いますね。エペソ書の第2章の1節でございますね、新約聖書ですね、何じら先にはトガと罪とによりて死にたるものにして、まあそう書いてあるように先にはということはミストレの救い聖霊を受ける前はあなた方はというのはエペソの教会の人々も、我々もみんなミストレを受けた人々ですよね。エペソの教会の始まりというのは使徒行伝の19章に書いてありますけれどもパウロがエペソに行った時にある12名ぐらいの人々と出会ったんですね、あなた方は聖霊を受けましたかと言ったら聖霊聞いたことありません、じゃあ聖霊を受けなさいと聖霊を受けて異言を語りそしてイエスの名によって洗礼を受けたと書いてあるんですよね19章に。これがエペソの教会の始まりですね。だからエペソの教会の人々はみんな聖霊と洗礼を受けた人々ですよね。我々と一緒真の教会、ですからこのエペソの教会の人々も我々も先にはっていうのは聖霊を受ける前はっていうことです。何じら先にはっていうのは聖霊を受ける以前はトガと罪とによりて死にたるものであった。死んでたっていうわけですよね。霊的にですよ、 聖霊を受けてない人はみんな死人扱いな、聖書は。まあ扱いって言ったらあれだけど、まあ死んでる人だった。聖霊を受けた時に我々は生きたんだ、生きるものになった、ね、だから、その何時ら先には咎と罪とによりて死にたるものであったね、死人であったけれども、そして、この世の習わしに従い空中の剣を取る司、すなわち不従順の子らのうちに今なお働く霊の司に従いて歩める。まあ簡単に言えば悪魔サタンに従って歩んできましたよって言ってるわけ。いや私は悪魔サタンに従っては歩んできませんでしたと思っても、そう悪魔サタンが持ってくる、あなたは今日は悪い日だから行っちゃいけ、どこに行ってもいけませんとか、あなたの手相はこうですよとか、あなたの生命はこうですよとか、みんなそれに従って生きてるわけですよ、今の人たち。だから不従順の子らっていうのは悪魔サタンにみんな支配されて従って、ね、そして生きてる人がほとんどなんですね。だからそう書いてある。エペソの教会の人々もそうでしたね。エペソもですね、なんか気持ちの悪い、今でもエペソの遺跡のところ行けばそんなあの神様ね、もうなんかブツブツブツブツしたような神様がいますよね、うんうん、アルテミスの神殿なんてもありますから、あそこもすごい偶像崇拝の町ですから、うん、まあですから何時ら先にはと、聖霊受ける以前は、まあ、まあそういうもんだったね、それから、我らも3節、我らも皆先には彼らのうちにおり、肉の欲に従いて火を送り、肉と心との欲するままをなし、だから霊のことにぼやっとしてるから、肉体をだからトレーニングジムなんか行って肉体を鍛えるってことを一生懸命やるわけですよ。こっちの意識は体にあるからね。それからまた頭の中の常識っていうところを鍛えようっていうのも、いろいろとこれはこうだ、あれこれはこうだって、こうあるべきだ、ああ、あるわけだ、べきだっていうことをたくさんたくさんインプットするわけ、うん、ね。そして、模範的なローマ市民と当時なろうとしてたかもしれませんけども、まあ心っていうのはこれ頭のことを言ってるわけですね。肉と頭の欲する、まあ、頭の常識の欲するままをなし、他のもののごとく生まれながら怒りの行なりき、だ生まれながらカッカカッカしてたという意味でもなくて、神の怒りに値するものだったって言ってる。神の怒りによって裁かれる運命だった、ね、罪と咎の生活の中にいたから、ね、霊のことを全く理解できなかったら、そうですね、だから現代社会もあんま変わってないですね、現代社会においても霊のことっていうのは、まあ、学校で教えませんけど、まあ、心のことも教えない。心というものを言葉としては使うけれども、心とは何かという定義すらしてないんですから、だから分かってないですね、だからその曖昧なことでいいのかっていう、まあそれいいんですけど、それから、だけどもその後に、8節こうね、8節、でもそういうものをイエス・キリストは救ってくださったっていうことは、十字架で救ってくださったっていうことが書いてありまして、そして8節に、これ、ご一緒に読みましょうか。8節、何時らは恵みにより信仰によりて救われたり、これ己によるにあらず神の賜物なり。はい、ここにね、この重要なことが書いてある。何時らは恵みにより信仰によりて救われました、はい、ね、この神の恵みというのは全世界の全ての人に与えられたものです。神の恵みはイエス・キリストは十字架にかかって全人類の全ての人の罪を背負ってくれた、はい、だから恵みは全人類全ての人に与えられているわけです、ね、だけれどもじゃあなんで受け取っていないのか、受け取ってる人と受け取ってない人がいるのか、それは恵みだけじゃなくて、恵みによりその一人一人の信仰によって受け取っていくべきものだからです。救いもそうですよね、 全人類のためにイエス・キリストは聖霊を、誰でも今聖霊を受けられる状態にしてくれてる。これ神の恵みですよね。でもそれを受け取る人と受け取らない人いる。それは受け取ったら信仰というんです。信仰というのは頭でただ信じることをうなずくことじゃありません。実際に聖霊を受けて異言を語っていく、ね、水に入って洗礼を受けていく、これが信仰です。我々はそれをすることによって救われてきた。だけどもいくらそれをしても神の恵みがなかったら、十字架がなかったらそれは実現しなかった。だから神の恵みによって、それからそれを受け取る側の信仰によって救われてきた。これ二つ必要なんですね、はい。だから聖書の中に書かれてある人間の犯す最大の罪で、たった一つの罪、人間の犯すたった一つの罪は何かといったら、それはイエス・キリストを受け入れない、イエス・キリストを否定することだと、ね、イエス・キリストを信じない、受け入れない、否定していく人は死を愛するものだと聖書に書いてある。だまあ最初分からないから、分からない時はしょうがないんだけども、だんだんとこう福音を聞きながら、あ、そうか、自分もじゃあ救われるというふうになってきたらいいわけですけども、ね、だからイエス・キリストはその我々のためのみ十字架にかかってくださったんじゃないわけですよ。全世界の全ての人のために十字架にかかってくださった。これは恵みと言ってるわけです。だから神の恵み、ね、何じらはキリストの恵みにより、神の恵みにより、またあなたの信仰によって救われた、ね、うん、その信仰もそんな難しいことじゃないですよね。ただそれをはいと言って受け入れて、そして受け取ってきただけ、感謝して受け取ってきただけ、うん。だからこの信仰というものも神様から与えられた賜物なんですね。賜物だ。だからもう誇ること何もない、うん、ね。だから、何じら恵みにより信仰によって救われている。だから信仰というのはすごく重要なんですよね。信仰を学べば学ぶほど私たちは神の恵みを受けやすくなってくる、受け取りやすくなってくるから、受けていくことができるんですね。神の恵みといったら天国に行くための永遠の命だけじゃありません。永遠の命を受け取っていくだけじゃなくて、病の癒しも経済的な必要が与えられてくることも、皆神の恵み、同じように簡単に、いとも簡単に受け取ること、まあ簡単といっても、今教会に人が導かれてきて、一緒にじゃあお祈りしましょう、聖霊の話して聖霊受けるようにお祈りしましょうと言ったら、ハレルヤと言ってすぐ異言が出てきますよね。多くの場合は、私がかつて知ってる人で、3人ほど聖霊を受けなかった人いますよね。どんなに祈っても無理だった。で1人はね、悪い人ではなかったけども、どっかのヤクザの親分みたいな人だこれね、一生懸命、私も一生懸命お祈りして聖霊を受けようとするんだけどね、本人がね、なんか話ばっかりしようとして、うん、なんか自分の苦労話を、うん、ね、バスの運転手が自分の何かで、何か知らないけど、何かにもう忘れましたけど、それで自分は走ってバスを追っかけていったとか、訳の分かんないことばっかり言ってる。それからもう一人はね、学校の先生だった、うん、この先生って、なんか高校の学校の先生だったこの先生も何か独自のまあ、こと。それからまあもう一人いたな、なんか3人、あとはね、だからまあみんな聖霊を受けて異言を語ったです、まあ、それからじゃあね、そんなにすぐに教会に来てハレルヤと言って、それはただ言葉がもつれただけじゃないですかって言うけれども、そんなもんじゃありません。なぜかって言ったら、私が子供の頃は父親がの教会だったからね、教会だったから、私が子供の頃に人が教会に新しく導かれてきたっていうことがあった時には、あ、これ一日かかるなって、一日かかったんです、聖霊受けるのに。半日から一日かかった。 それでもうずっとお祈りしてお祈りしてやっと家になってきた。だからその日のうちに洗礼を受けるなんてことはありえなかったんです、あの当時は。そして聖霊を受けて本当にその本人も喜びに満たされて、それから教会の礼拝に集うようになって、何年かして洗礼を受ける人も多かった何年かしてそろそろ洗礼を受けましょうかって、うん、そうですね。その前の西垣静子先生の時代だったら何ヶ月もかかったって、うん、しかも山に行って弁当を持って山に行って神様聖霊ください聖霊くださいってみんなで言いながら聖霊受けた人もいればいない人もいた、うん、それが毎日のようにそうですね、山に行って聖霊を求めて、そしたらある時にはある信者さんが、あの姉妹がある方がハレルヤと言ったら聖霊受けますよってこうなんか聞いたらしいんだよね、その天使の声から。それが本当に神様から来たものであったと思うんですよ、その証拠に。それは後で見たら聖書にもそれがまあ一致したことですね、うん、ハレルヤというのは神を賛美するっていうね。だからハレルヤと言ったら聖霊受けますよと聞いたから、ハレルヤと言ったら異言が出てきたわけですよ、そうしない。でそれでそれを村井先生に伝えたら、村井先生じゃあみんな一緒にハレルヤと言いましょうと言って聖霊みんな受けてきた。もう今日からもう山に登る必要なくなった、もう教会でもうハレルヤと言って聖霊受けてきました、うん、ね。だからそうやって一つ一つ神様を導いてくださったわけでありまして、何もハレルヤと言わなければ聖霊受けられないって話じゃないんだけども、ハレルヤということによって聖霊を受けることができやすくなってきた。それでも1日かかったんですよ、私が子供の頃は、ね、今は早くなってる。なぜ早くなってきてるかというと、こちら側の信仰が養われてきたからなんです。信仰というのは何かというと、信じることを努力してるわけ、努力することじゃない、一生懸命信じようと努力することではないんです。自然に信じられるレベルにまで到達してくるっていう、今自分が信じられるレベルが自分の信仰、自然に身についてくるもの。だから教会に来てハレルヤとお祈りしましょう、聖霊受けられますからお祈りしましょう、そしたら本質の必ず聖霊が下ってくるっていうのは疑わないのよ、信じて。こちら側もだからおすすめができる、本人もお祈りをして聖霊を受けて異言が出てくる、ね、異言が出てきたらその異言のもつれた言葉の方をしっかりと発声してくださいよとおすすめする。それが祈りだから、うん、ハレルヤをもう言わなくていいからねハレルヤ言うんじゃなくて、うん、そう早口言葉でも何でもないんですから、ハレルヤ言う必要ありません、異言で祈るということをしてくださいとね、うん、だからそれはこちら側の信仰が養われてきたから、この100年間に100年の間に、だからそれだけ早くということはどういうことかというと、永遠の命聖霊を受けることだけではなくて、病の癒しを受けることも、経済的な必要が与えられてくることも、我々の信仰を同じように持つことによって速やかになってくるわけです。祈りが答えられてくることも、聖霊を受けることと何ら変わらないんですよ、それは。けれどもどういうわけか、私たちのメンタルブロックというのはそこにあって、聖霊を受けることは神様は必ず答えてくださ、すぐに答えてくださるという信仰は持てるんだけども、病の癒しとか経済的な必要とか祈りのその他の答えになると、どうももう一つまだ信仰が持てないっていう、そこを私たちがしっかりと信仰を持っていけるようにね、神様にまた導いていた。だから信仰に関して学ぶということはものすごく重要なことだし、ものすごく大切なことですね。学ぶことなくしては我々自分の信仰を強くすることできていきません。信仰というのはそんなに大切ですかっていう人いますけれども、それは大切です。なぜかといったら、我々は恵みにより信仰によって救いを受けることができたから。でも最初の時の信仰は神の賜物だった。だからそんなに信仰なくても、あそうですか、その人の言ってることを信じようと言ってハレルヤと言いました。でもそれは神の賜物だった。でもその後は神様の側から我々の側で信仰を持つように願ってらっしゃるんです。信仰が成長していくことを願ってらっしゃる。 神様の側は。病の癒しに対してもそうしなさい、ね、それから経済的な必要に対してもそうしていきなさい、はい、そうしたらいつでもどこでもあなたが祈っていることが神様に応えてあげられる、ね、まあ神様答えたいわけです、我々の祈りに、願いに、うん、だけどそこでまあ本当に必要なことが見えてきたときに、信仰はなぜ必要なのかというと、なぜかというと信仰によって我々は永遠の命をいただいたから、またいただいた後も見えるところによらず信仰によりて歩むとコリント後書に書いてあるから、5章に、うん、我々は見えるところ五感によって歩まない、ね、その日常生活はそれはちゃんと歩んでいかないしょうがないけども、例のことに関して神様からの、ね、ことに関しては信仰によって受け取っていく、ね、だから大切ですよね。それから聖書はヘブル書には信仰なくしては神に喜ばれることできませんよと書いてあるから、やっぱり重要ですよね、はい、それからローマ書には我々は信仰から信仰に進んでいく、ね、成長していける、まあ、信仰による義人は生きるとこう書いてある。ね、だからつまり我々水取りを受けて救われた人は信仰によって生きていくんだということが聖書に書かれる。だから信仰すごく重要です。だから信仰を学ぶというのは時間かかります。救われてパッとすぐに、救いは一瞬ですけども、信仰は時間かかります。でもまあそれを私たちは身につけていくことはすごく大切ですね、はい、けれども私もだからそういうことで最初は水トレのバブテスマを人々に伝えてお伝えして、聖霊を受けて洗礼を受けていきなさいよということさえ言っておけば、ね、全てのことはうまくいくと思ってたんだけど、うまくいかない、うん、で実際にアメリカのユナイテッドペンテコステチャーチも脱線していった、台湾の新野祖教会も脱線していった、水トレやってた教会です、脱線していった。ロイヤル職村井淳先生も台湾の新安教会で洗礼を受けてるわけですから。でも彼らは脱線していった。なぜ脱線していってしまった。それはアメリカのペンテコステ教会はもう歴史がちゃんと語ってますね、うん、アメリカの大恐慌の時代にペンテコステ教会は大リバイバルが起こってきて、牧師先生も信者さんもみんな用いられていって、多くの人が聖霊を受けバプテスマを受けていったわけですけども、その波は去っていったわけです。それから 4,5 年した時に、神の働きっていうのは波がありますから、聖霊の働きっていうのはその神の働きが去っていった。で去っていった時にどうするかというと、聖書を知らないもんだからその後教えが続けられなくなった。だから神様から用いられていくということは素晴らしいことですけれども、自分で学ぶべきことを学んでいないと、聖霊の働きが去っていったときに、まあ私もそうですよね、この講談でこうお話ししてますけれども、上から神様がメッセージを注いでくれるときは楽なんですよ、それ語ってる。でもいつもそれがあるかというと、パッとそれが離れていくときもあるわけよ、ね、神様の上からのものが離れていったときはどうするかといったら、どうしようもありませんじゃダメなんですよ。僕さんっていうのは信仰を語っていかなきゃ、聖書の言葉をによって信仰を語っていかなきゃ、信仰について。だからある程度私たちもその信仰について、また自分が経験していることを、まあ、人々にこう兄弟姉妹方に、まだ若い兄弟姉妹方、まだは救われて間もない兄弟姉妹方にお導きしてあげることで、ね、こういう時はお祈りしたらいいですよ、ね、うん、ね、うん、だからね、油を塗って祈ってもらったらいいですよ、こうやっておすすめすることができる。それは自分が経験体験してるからですね、はい、それからだから信仰というものは本当に重要ですけども、私もだからミストレミストレって言っていっても脱線するなと思ったから、これは信仰ということを学んでいかなければいけない。それとともにミストレということはやはり当然人に伝えていかなきゃ。だけど信仰ということを私はある時から自らまあ学んで、まあ、信者さんにも語るようになりましたけども、それでもまた脱線していくんですよね。なぜ脱線していくかというと、信仰って偏りやすい。信仰って信仰熱心になろうとして、そして人の信仰をなんかこう評価してみたり、自分の信仰こうだああだって 信仰が足りないからだっていう言葉を、だからこうなるんだああなるんだみたいなことになってくる。これもなちょっとおかしいよね、うん、つまりバランスが崩れてるわけです。じゃあなんでおかしいのか、うん、というところにまた行くと、世の宗教でもですよ、信仰信仰ってみんな言ってますよね。みんなどっかおかしいですよ。とにかく信じようと努力している以上はおかしな信仰ですよ、それは。本当の正常な信仰というのは疑う余地のないところに我々が置かれているっていうこと。だから教会に導いて聖霊待望して異言が出てくるっていう、そういうところ何の疑いもなく我々は行っているわけです。それが正しい信仰なわけです。だから病の癒しにしてもそこなりますよと、ね、経済的な必要にしてもそうなりますよと、祈りが応えられることもそうなりますよ、ね、まあ、なっていなかったらまあなっていないで今の段階でいいですけど、そうなっていく、これが正義、うん、なんか一生懸命努力して努め信じようというんじゃないわけですよ、うん、なぜそうなっていくのかというと、それは証と印と不思議との体験経験を通してなんですよ。お証を通して、ね、それが我々のうちになっていく。だからまあそんなにでもそうやって神様は我々の信仰を育ててくださって、いるわけでありますね、うん、だからまあそういうところから私たちはまあこの信仰ね、ということではだけではちょっとバランス崩して偏って脱線していくっていう傾向が見られて、なぜですかねと思ってまた神様に尋ねると、それは愛ということについて理解してないからだ。愛ということを学ばない限りは信仰は脱線しますよって、それは。だからガラテヤ書にそう書いてあった言葉が出てきてる。愛によりて働く信仰のみ益がありますよと、ね、そうするとあなるほど、愛ということについての無知がその信仰の熱心的な偏りを生んでいたんだということだ。まあ、あんまりそんなこと世の中の信仰してる人には言えないかもしれないけど、我々はそうやってまあ冷静に分析した方がいいと思ってますね。あそうだって、うん、だから愛ということは本当に重要なことなんだ。だから愛というのは何かというと、まあ、究極的にこういう選択があるわけですよね。人と一緒にいたいのか自分が正しくありたいのか、どっちかを選択するしかないということなんです。ね、だから聖書は何て言ってるかというと、集まりをやめるものになるな、ね、それからあなたと言ってるのはあなた方っていつでもこうあなた方何時らって書いてある、うん、これ教会の単位として一つなんですよ、ね、うん、だからこれは世の中でもそういうことをよくありますよ。私は人間関係の中で、ね、まあ生きてるわけですから、そういう中で自分が正しくありたいということを貫き通したいのか、それとも人と一緒に、ね、協力共存していきたいのか、どっちかしかありません、まあね、いや私は神様だけいればいいんですよ、それでうまくいかない。だからそこで我々は愛をそうですね学んでいかなきゃいけない、信仰が偏らないために、ね、まあということもありますけれども、一つご一緒にお祈りをいたしまして、また、進んでまいりましょう。ご視聴いたします。